今日の御言葉は列王記第1、8章の27節から53節でございます。第一列王8章の27節からお読みいたします。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに、裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。またあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされるとき、彼らがあなたのもとに立ち返り皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願うなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちあなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良き道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れ、黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな疫病の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけがすべての人のこの心を知っておられるからです。それはあなた方が私たちの先祖に賜った地の上に彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを忘れるためです。いつも彼らが あなたを恐れるためです。また、あなたの民、イスラエルのものでない外国人についても、彼らがあなたの皆の家に遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い見てを、見てと述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して恐れられ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として捕らえられていた場合、彼らが捕らわれていた地で自ら反省して悔い改め、捕らわれていた地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、罪を行って咎があるものとなりましたと言って、捕らわれていた敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向かってあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らまえていた者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。彼らはあなたの民であり、あなたはエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。どうかあなたのしもべの願いとあなたの民イスラエルの願いとに御目を開き、彼らがあなたに呼び求めるとき、いつも彼らの願いを聞き入れてください。あなたが彼らを地上のすべての国々の民から区別してご自分のものとされたのです。神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出されたとき、あなたのしもべモーセを通して告げられた通りです。今日は許しの神殿ということで、喜平牧師に説教していただきます。
それでは初めは27節から29節までをもう一度お読みいたします。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。 まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。また私の神主よ、あなたのしもべが今日今に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。今月の通読箇所から一箇所を選ばさせていただきました。この列王記のソロモンの神殿建設、そしてその奉献の式の中へのソロモンの代表の祈り、これはまあ比較的有名な箇所であります。しかしこの箇所は旧約聖書の中でその神様の恵みの、神様の民のその栄光の頂点に位置しています。神様のそれまでのさまざまな約束が、さまざまなイスラエルの背きと罪のにもかかわらず、すべて実現しました。イスラエルの人々はアブラハムに約束されたように海の砂の数ほどに増えました。エジプトで。そして神様の約束された通り、約束の地に導かれました。その道において神様はその約束をさらに固くして、シナイ山で、あなたは私の宝の民である、祭司の王国であるというふうに契約を結ばれました。さらに約束の地に入った後、逆らい続けたイスラエルに対して王を与えて、神様はその約束をすべて果たされました。その間中ずっとイスラエルはエジプトでもアラノでも約束の地に入っても王を与えられた後もずっとずっと逆らい続けていました。しかし神様はダビデを与えられて、ダビデに新しい約束、本当の王がやってくるというダビデ契約と言われますけれども、約束を与えられて、そしてその子供ソロモンにさまざまな祝福、王国の栄光を与えられました。知恵も長寿も豊かさも、そして領土も、この時にイスラエルは一番繁栄し栄光に満ちた、そのような時代でありました。このソロモンの神殿建設とこの神殿での祈りはダビデの契約と対をなすものです。ダビデの契約はこれによって完全な形で示されました。これによって神様がどのように私たちを導き、また祝福されるかが示されました。ですからこのソロモンの祈りというこの箇所は、実は旧約聖書の中で一番有名になってもいいような箇所なんですね。しかししばしばこの箇所はそんなに重要な箇所として取り上げられないように思います。まあ一つとしてはですね、今明らかにイスラエルはその栄光はどこかに行ってしまって、そして神様の神殿はそこにはないということは明らかです。 特に新約聖書を持っている私たちにとってはエルサレム、それは昔のものであると。ですからこのソロモンの栄光、この神殿もまた昔のものであると私たちは考えてしまうかもしれません。しかしこの箇所は聖書の中にあります。私たちに続けて語られています。この箇所は実は私たちにとって非常に大切なことを教えています。神様が私たちと共にいてくださるということ、神様がご臨在されるということ、そのことを私たちに教えている非常に大切な箇所です。イエス様はインマヌエルと呼ばれました。インマヌエルというのは神様が共にいらっしゃるということです。それが福音なんです。イザヤ書の52章で私たちの神が私たちの王となると言いました。それが福音である、良い知らせであると書いてあります。神様が私たちと共にいてくださる、私たちが罪人であるにもかかわらず私たちと共にいてくださる、これこそがまさに福音なんです。そうするとこの神殿こそが福音の本質を語っているところであると言って過言ではありません。この神殿を私たちが見るときにイエス様が私たちにとって神殿でいてくださって、神様が共にいてくださるという約束が確かになっている方であるということを私たちは知るのです。ですからこの神殿を学ぶときに私たちはイエス様を学ぶのです。イエス様が私たちにとってどのような方であるか、そのことを学ぶのです。ですから神殿を学ぶということは、旧約聖書の中で最も実り豊かな学びのうちの一つだと思います。だからこそモーセ五章の中でもですね、出力が一番真ん中に来てますね。あれは生贄について、神殿または幕屋でどのように祭司たちがするべきか、そのことが主に書いてあります。それが立法の中心に来ています。旧約の時代通じてその中心は神様の礼拝、神殿、幕屋、そして贖いというテーマです。そしてこの神殿は非常に多くのことを私たちに語ります。今日の御言葉から私たちは主に近づきなさいということを語られます。主に近づきなさい、まるで王様の謁見が許された一国民のように、王の前に出ることを招かれたもののように、私たちは神様に近づくことを許されているんです。しかも日々神様に近づく特権を私たちは得ているんです。私たちは王の子供とされたからです。神様の子供とされたからです。ですから私たちは神様に自由に近づくことが許されています。で、今日そのことを聞いて私たちに勧められることは、非常に長い箇所でしたけれども、第一テサロニケの5章の非常に短い言葉に私たちへの勧めはコンパクトにまとめることができると思います。絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい。私たちはキリストの贖いのゆえに、どのような時も祈りのうちに主に近づくことが許されている。 私たちは許されている。だから祈りによって主に近づきなさい。絶えず祈りなさい。それが、今日の御言葉から私たちが聞くことであると思います。まずこの主の宮、神殿、神の家と言われる言葉について少し神学的なことをお話したいと思います。この聖書の箇所を読む前に、新約聖書と旧約聖書がどのようにこのテーマでつながっているかということを見てみなければなりません。少し忍耐を持ってお付き合いいただきたいと思います。先ほど3つの名前を申し上げましたように、この神殿はいろんな名前で呼ばれます。いろんな名前でこう新約聖書にも旧約聖書にも出てきます。時々ただ単に家という時があります。先ほど前期の言葉で読んでいただいた使徒の働きのところ、7章のところ、ステファノの祭司長たちの前での説教ですけれども、その中ではただ単に主は家に、地上にある家には作られない、人の手によって作られた家には住まわれないというふうに言っています。ただ家という時があります。また宮というふうに言われる時もあるし、神の宮というふうに言われることもあるし、神殿、神の家、まあいろんな言い方が聖書の中でされます。すべて同じことを示しています。この特にソロモンが建てたこの神殿のことを意味しています。まあ詩編の中にはもっとバラエティがあって、幕屋とか住まいとかいろんな言い方がありますけれども、この神殿、神の宮について3つのポイントで、まずこの神学的なことについてですけれども、3つのことを見たいと思います。1つ目が、旧約聖書の神殿が終わったということです。1つ目に見たいことは、旧約聖書の神殿が終わったということです。2つ目に見たいことは、新約聖書の神殿、その本質は何であるかということです。新約聖書において神殿、神の宮とは一体何であるかということです。そして3つ目に、その神の宮、神殿は一体どのような働きをなすか、どのような祝福を私たちに与えてくださるか、そのことを見たいと思います。一つ目は旧約聖書の神殿が終わったということ、二つ目は新約聖書の神殿は何であるかということ、そして三つ目は新約聖書の神殿がどのような働きをするか、私たちにどのような祝福をもたらすか、このことをまずこの本文に入る前にですね、ちょっとお話したいと思います。一つ目のところ、少し、聖書をいろんなところに、飛びながら参りますが、はじめに招きの言葉で、お読みいただきました使徒の働きの7章の46節から50節のところを見たいと思います。皆さん お分けになってもならなくても結構ですが、ここでステパノはソロモンのことについても言っています。まあ、ダビデについても言っています。このように言っています。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。実際そうでしたね。しかし糸高き方は手で作った家にはお住みになりません。そして預言者が言っている通りですと、預言者のイザヤ書の引用がなされますけれども、糸高き方は手で作った家にはお住みになりませんと、ソロモンと同じことを言ってるんですね。で、ここでステファノはですね、どのような罪でこの宗教裁判にかけられているかというと、この聖なる地エルサレムを否定したということでステファノは裁判にかけられました。結局ステファノは最初の殉教者になりました。で、結局その50節の後でステファノが結論していることは、あなた方はいつも聖霊に逆らってきたということでした。ですからもうこの エルサレム、神殿はもはやお役御免なんだということをステパノはこの長い説教を通して言おうとしているんですね。で、実際に紀元70年にその神殿は破壊されて、破壊されたまま今日まで至っています。まあ、そのことからも旧約の神殿が終わったということは明らかにも見えますけれども、さらにイエス様はヨハネの福音書の4章の19節から24節のところでサマリアの女に対してですね、語っていらっしゃいました。ちょっとお読みしますけれども、女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの人たちはこの山で礼拝しましたが、サマリアにある山ですけれども、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。で、この女の人はですね、イエス様にズバリ隠してたことを見抜かれて、なんとかごまかそうとしてるわけです。私とあなたはちょっと神様が違うから、礼拝する場所が違うから関係ありませんよと女の人は言いたかったんですね。ところがイエス様はこうおっしゃいます。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。このイエス様ご自身がもはやエルサレムでもない、礼拝する場所はエルサレムでさえないという時がやってくるとおっしゃっていました。で、実際にやってきたわけです。では、どのように礼拝するのか、霊と誠によって礼拝する時がやってくるというふうに書いてあります。それで新約聖書の神殿について考えてみましょう。まず第一コリントの3章の16節、第一コリントの3章の16節のところを見てみましょう。ここに書いてあるのは、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。あなた方は神の神殿であるって書いています。6章の19節のところも同じように書いてあります。6章の19節、第一コリント6章19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮である。つまりここで書いてあることは、あなた方が神殿である、あなた方が神の宮であるというふうに書いてるんですね。特にこの第一コリントでは、神の宮は一人一人それぞれが神の宮であるということが強調されています。それではエペソ書をちょっと見てみましょう。そこでは集団で教会として神の宮であるということが書いてあります。エペソ書の2章の20節から22節、エペソ書2章の20節から22節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここではイエス・キリストがその礎石であって、土台であって、そしてその上に私たちは組み合わされて主の宮になる、つまり神殿になるというふうに書かれています。ですからここで神殿というのは教会が神殿であるというふうに書いてあります。では一体何が私たちをして神の宮にするんでしょうか。先ほど読んだ3箇所の箇所、第一コリント3章と6章と エペソ書すべての箇所にですね、神の宮という言葉とともに他の言葉が必ずついてきています。気づきましたか？聖霊という言葉です。御霊、ちょうど今エペソ書の2章が開いてありますけれども、御霊によって神の住まいとなるのです。ですから第一コリントの方は個人個人で御霊が住まわれる神の住まい神殿であると書いてあるけれども、エペソ書は集団として教会として組み合わさって神の住まいであると書いてある。しかしそれは聖霊によって私たちは神の住まいとなされるというふうに書いてあるんですね。そして私たちが集団として集まるとき、教会として集まるときに、その御霊の働きは個人でいるよりもさらに強められて働かれる。さらに深い神様の交わりへと導かれる。それが新約聖書が教える神の宮です。御霊によるもの。ですから私たちが聖霊によって神の御住まいとなるということですけれども、それはつまりキリストが私たちのうちに住まわれることによってというのと同じです。御霊は私たちのうちにキリストをもたらします。パウロが時々そのように表現しています。例えばガラティア書の2章の20節、有名な箇所ですけれども、私が生きているのではなくてキリストが私のうちに生きていらっしゃるんです。確かにキリストは今天にいらっしゃいます、その体を持って。しかし御霊を通して私たちのうちに住んでいらっしゃる。そして私たちが生きるときに、この地上で生きるときに、何が私たちの歩みを導くものなのか、何が私たちの目標なのか、それはキリストに似るものとなることです。キリストに似るものとなること。私たち、まあ、長老たちは教会で判断されることはですね、それがキリストが判断されることにできるだけ近づけようとします。それは教会はキリストによって治められなくてはいけないからです。キリストが実際に教会を治めていらっしゃるからです。何か長老会で決めたことがキリストのお意志に関係なく、それは神の意志であると、 そうなっては教会は全くもって腐敗してしまいます。ただ単の人の集団になります。しかし長老たちが確かにこれはキリストのご意志であるということを聖御言葉から忠実にしようとして教会を運営しようとするから、教会は尊ばれるべきなんですね。そのようにですね、教会が中団としてそうであるように、個人個人でも私たちはそうなんです。私たちは生きているときに、私たちが生きているのではなくてキリストが生きているようにして歩まなければならないです。もちろん私たちは罪があります。その戦いがあります。しかし私たちがもし歩みのそのガイドライン、導きを、指針を求めるならば、それこそが私たちの歩むべき道です。キリストに習うこと、キリストに習いてという中世からの有名な書物がありますけれども、それが結局ずっと中世から残っているのはそういう意味があるんじゃないでしょうか。まるでキリストが歩むようにある歩む、そしてそれが歩キリストに習って歩むことによってキリストを述べ伝えるようになる。それが新約聖書の 神の宮としてのクリスチャンたちの歩みです。そうでなくてはいけない。 そのようにできていなくても、私たちはそのように召されていて、そのように生きることこそが私たちの喜びではないでしょうか。ですから新約聖書の神の宮、それは私たちであって、御霊が住まれるときに私たちは神の宮になるということ。それでは神の宮はどのような働きをなすでしょうか。この時代での神様のご計画の中で、どのような働き、祝福を、働きをして私たちに祝福を与えるでしょうか。ソロモンの建てた神殿、その中でソロモンはこの神殿で誰かが祈るときに、あなたがその祈りを聞いてくださいますように、捕らえ移されても、そこでこの神殿に向かって祈るときに、あなたがその声を聞いてくださいますように、そのように言いました。祈りが聞かれるということはただではないんですね。とんでもないことなんですね。祈りが聞かれるということは、神様が私たちの願いを聞いてくださるということ、それは恐ろしいことです。恐ろしく素晴らしいことです。で、その神様が祈りを聞いてくださるという約束は新約聖書でも書かれています。例えばマタイの福音書18章19節20節まあ、よく祈りの時に言われますけれども、マタイの18の19、20、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる 私の父はそれを叶えてくださいます。まあ、こういう言葉を聞いたらですね、聖書の中でほんまかなと私たちは思うんですけれども、これはしっかりとした神学的な根拠のあるというか、聖書を通じた骨のあることがここで言われているんです。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。まあ、これはですね、実は直接的には紹介のことについて書かれています。というのは18節では、天の御国の鍵を閉じると解くという紹介の役割が語られているから、これは紹介のことが言われているんですけれども、まあ、しかし教会のことです。クリスチャンのその集団のことです。その人々が心を一つにしているのなら、天にいらっしゃる私の父はそれを叶えてくれる。これはソロモンの祈った祈りと本質的に同じことですね。そしてその理由は、私がその中にいる、イエス様がその中にいる、御霊を通してイエス様がその中にいてくださる。だからその祈りは確かに聞かれる。さらに同じようなことが書いてある、もっと個人的なレベルで書いてあるところがあります。ヨハネの福音書の15章7節ヨハネ15の7、ヨハネ15の7、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。何でも願いなさい、それは与えられる。まあ、ちょっと風呂敷をちょっと広げたかなと、初めはちょっと思ってしまうかもしれませんが、そうではないんですね。あなた方が私、つまりイエス様にとどまり、イエス様の言葉があなた方にとどまるならば、そう言われています。ウェスミサの大教理にも書かれていますけれども、私たちが本当に信仰から聖霊に導かれて確信を持って祈るならば、それは叶えられると、そういうことがここに書いてあるんですね。 マタイの18章の19節20節です。キリストにとどまるなら何でも願いなさい、それは叶えられる。ちょうどソロモンの祈りで願われたように、神様は私たちと共にいてくださる、イエス様を通して私たちと共にいてくださる、これが福音だからこそ私たちは祈る。祈りは聞かれる。私たちの神の宮は私たちのうちにあるんです。私たちのうちにあるキリストはそうです。そして私たちはいつでも祈ることができるんです。旧約聖書の時代ではどこでもいつでも誰でも祈れるわけではありませんでした。ただソロモンが願った限り、そのエルサレムという場所に向かって祈った時に聞かれるという条件でした。それでも大きな恵みでした。しかし今は私たちが教会の中で祈る時、また個人個人で祈る時、私たちのうちにいらっしゃるイエス様の御霊のゆえに神様は聞いてくださる。でなければ祈りは意味がないんです。祈りは聞かれないということがあるんです。全くもって聞かれないということがの方が当たり前なんです。実は言うと誰でも祈りますね。でもその祈りは聞かれてないんです。イエス様によって祈らない限りその祈りは聞かれない。しかし私たちの祈りは聞かれる。なぜならば神様が私たちのうちに共にいてくださる、イエス様によって共にいてくださるから。その御霊の神殿が私たちのうちに与えられるから。というわけでヘブル書の10章の19節から25節、ヘブル書の10章の19節から25節ではそのことが語られています。ここは非常に新約の実践的な、礼拝の実践的なことの非常に良い要約になっています。ヘブル書の10章の19節から25節、ここにこういうふうに書いてあります。兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。それはこの見える聖所ではありません。私たちが信仰が与えられたところ、私たちの内に働いていらっしゃる御霊、それによその方によって祈るということです。イエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができる。聖所というのは神様に近づく、神様のいらっしゃるところです。近くに神様の越見が許されているということです。20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。イエスはご自身を生贄にされて、そしてさらにご自身はそれを捧げた祭司として私たちの取りなしのために立っていてくださる。そのようなわけで私たちは心の一の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。私たちは神様に近づくことが許されています。ここに22節からですね、24節に向かって渡ってですね、パロの、まあ、ヘブル書はパロが書いたかどうか分かりませんが、パロの大好きな信仰と希望と愛が出てきますね。23節、約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。24節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ですから私たちは礼拝に来て何をするのか、私たちの信仰と希望と愛を養うんです。ここで礼拝のことが全くもってそのまま書いてあります。御言葉によって私たちの信仰と希望と愛が養えること。さらに25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、帰って励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。だから私たちは毎週毎週毎週毎週ですね、一緒に礼拝するんです。それをやめないで集まりなさい。 そこに神様の約束があるからです。神様が非常に強い濃い形で私たちと交わりを持ってくださる、私たちを神様に近づけてくださる、その交わりがあるから私たちは礼拝に行くんです。そのようなこの神学についてはここまでになります。そのように神殿ということを理解して、この第一列王の箇所を見てみたいと思います。第一列王の8章のところに皆さんお戻りください。第一列王の8章のところ、この箇所をですね3つに分けたいと思います。第一列王の8章の27節から30節が1つ目です。これは前提ということです。前提ということ、地上の宮は主にふさわしくないということがここではっきりと宣言されます。これが現実です。ここでは現実が語られています。これがなければ私たちの信じていることは地に足がつかない、浮き足だったことになってしまいます。しかしこれこそが私たちを現実に戻すものです。地上の宮は主にふさわしくないということ。新約聖書の先ほどのことを思い出していただきたいですね。私たちの体は聖霊の宮である。私たちも同じようにですね、神様にふさわしくないんです。地上の宮は主にふさわしくないということ、まず前提、その27節から30節で前提を見たいと思います。二つ目に31節から50節、この大きな部分ですけれども、31節から50節のところ、ここでソロモンの願いが語られています。そこでソロモンは言っていることは一つです。もう繰り返し繰り返し同じことを言っている。祈りを聞いて許してくださいということです。この宮で祈りを聞いて許してくださいということです。まあ、そこでどのような状況においてもと、いろんな状況が語られます。しかしどのような状況においても神様、この宮で祈りを聞いてください、許して、私たちの罪を許して祈りを聞いてください。それはこの祈りを聞いていただくということが非常に尊いことだからですね。それを理解しなければならない。祈りが聞いてもらえるということは誰でもではないんです。それは非常に尊いことなんです。ちょっと想像性は分かりますよね。全てを想像された方が私たちに個人的に語りかける言葉に聞いてくださるなんて恐れ多いことじゃないですか。世界の有名なですね、有名人が誰でもいいですけれども、もし皆さんの家に電話をかけてきてですね、また携帯に電話をかけてきたら、まあ信じられないでしょ。人間でさえそうなのですから、神様だったら もちろんそうでしょう。ありえないことです。一非造物に声をかけられるなんて、私たちの声に聞かれるなんて、祈りを聞いてください。それでもソロモンは大胆に祈ります。そのソロモンの願いが二つ目、31節から50節。そして3つ目のところ、3つ目の部分は51節から53節です。ここでは祈りを聞いてくださる理由が書いてあります。理由です。51節から53節、その理由は私たちが主の契約の民だから。神様がご自身のものとして区別された民であるからだと言っています。だから私たちは聞いていただくことができる、私たちは大胆に祈ることができる。一つ目のところは27節から30節で前提ということでした。二つ目のところは31節から50節で願いということでした。3つ目は 51から53で理由ということです。それではちょっと飛ばしながらですけれども、27節から30節のところから読んでまいりましょう。実に神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。これは住まわれないということですね。住まわれない、反語です。実際は神様は住まわれないです。住まわれることはできないんです。神様は全てを超えていらっしゃるからです。一つの場所に閉じ込めることはできない。この宇宙は限りなく広がっているように見える。しかし神様にとっては本当にちっぽけなもんです。神様は広大で莫大な方です。この方を言えることができるようなものは一つもない。天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。そのソロモンの神殿は非常に豪華なものでした。しかし神様本当の全てを作られた神様の家としてはですね、全くもってありえないわけですね。しかし29節、あなたが私の名をそこに置くと仰せられたと書いてあります。神様がその場所をお定めになったのです。だからソロモンは訴える勇気を得ているわけです。そうでなければです、ね、誰もそんなことは言うことができない。神様はここなんかこういうものを作りましたから、ここに向かって拝んでいいですかと、そんなことは誰も言うことができないですね。神様からおっしゃったのです。ここを私の名前を置くから、ここで礼拝しなさい。だから私たちは言うことができるんです。神様が全てお決めになるんです。神様が主人なんです。私の名を置くという言葉、この言葉はですね、第三回と関係があります。あなたはあなたの神主の皆を御台に唱えてはならない。この皆という言葉と非常に関わりがあります。もしこのことについて詳しく知りたければ、大教理問答書の第10回の第3回のところは書いてあります。この皆というものは神様のその印が置かれているもの、それが神様皆という言葉でまとめられています。例えば聖書、小さい時に踏んでたらですね、こらって言って怒られてパシッとされました。なんでですか。これは、まあ、神にすぎませんね。何かこの神とこのノートの神が変わりがありますか。もちろん質は違いますけれども同じです。しかしここにですね、人間の作ったその神に神様の言葉が印刷されているんです。神様の名前を受けた何かがそこに置かれているんです。それを敬わなければならないという戒めが第3回です。神殿も同じです。神殿はこの地上に建てられたただの建物でした。箱でした。しかしそこが神様がそれは私のものである、私の神殿であるとおっしゃったから尊いものなのです。皆さんもただの人ではないですか。しかし神様が皆さんに名前を付けられたんです。黙示録みたいな話ですけれども、黙示録ではその神様の刻印がその記されるありますけれども、皆さんは神の民である、神様の名前が付けられているんです。またそれ以外にもですね、いろんなことがあります。私たちが話せること、例えば聖書のさまざまな教え、それら一つ一つも神様の教えとして与えられている。だから私たちはそれについてふざけてはならない、真剣にそれに取り組まなければね、そのことを話すときにふざけた態度はいけない。第3回ということなんですね。それが第3回の教えです。ですからこの箇所に戻りますが、この神殿に私の名をそこに置くと神様がおっしゃられたということは、た 確かにその宮、その建物は建物に過ぎないんです。しかし神様はこれは特別なものとして扱いなさい、私がそこにいるものとして考えなさいと、そう考えてよいと言ってくださってですね、私がそこに特別な形でいる。現実には最も厳しい現実には神様はそこには入ることができない、限定することができないというのは最も厳しい現実です。しかし神様があえて私たちのためにですね、そこで私を礼拝しなさい、私はあなたと共にそこでいるとおっしゃったのが神殿です。神様はそこに名前を置かれた、神様がそこにいらっしゃるとされた。私たちの集まりでもどうですか。教会で礼拝をする人間の集まり、特にですね、まだクリスチャンとして若い時はですね、あ、人の集まりだなと見えるわけです。しかし神様がおっしゃることは、ここに神様が住まわれているということです。神様がこれを通して語られて、神様がこれを通して聞かれて、そして神様はその賛美を喜ばれるという、その約束が私たちにあるからこそ、ここで私たちは共に礼拝をするのです。29節の続きですけれども、ソロモンはこのように祈っています。夜も昼も御目をこのところに開いてくださって、あなたのしもべはこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。神様はここに注意を注がれる、この神殿に、そしてその祈りを聞いてくださる。ただふんふんって聞いてるだけじゃなくて、集中して聞いてくださる、そのような意図が込められていると思いますが、そしてしかし天に神様がいてくださってと書いてあります。それは30節に書いてありますが、あなたご自身があなたのお住まいになる天にいまして、これを聞いてください。ですから現実は神様は天にいらっしゃる、私たちを超えたところにいらっしゃるんです。全てを超えたところにいらっしゃるんです。それは現実でありますけれども、しかしそこに神様が名前を置かれる、神様がそこにいて聞いてくださるという約束を私たちにくださっている。そして聞いてお許しください、30節の最後、お許しください。これが非常に、そのソロモンが本当に神様に近づくということはどういうことか理解していたという証拠です。人々は旧約聖書の時代は、こうキリスト教、宗教はまだこう原始的で、そう分からなかったと考える。特にモーセ五章を見るときにですね、デビキなどを見るときに、あれはそんなそのイエス様の贖いとか、その礼拝のために贖いが必要だとか、そういうそのイエス様のことを特に考えてないんだというわけですけれども。しかし明らかにですね、ここでは私たちが罪人で神様に近づくのは十分ではないということがソロモンの口から出ています。私たちをお許しください。ソロモン、この時代、この時はイスラエルの栄光の頂点でした。最もイスラエルが神様に従っている時でした。しかしソロモンはその時にお許しください、私たちをお許しくださいと言いました。神様に近づく時にお許しくださいと言った。私たちには許しが必要なんです。福音には許しが必ず伴うんです。なぜならば福音というのは神様が私たちと共にいてくださるということだから。私たちは神様の御前に出るときに、イザヤと同じように、ああ私はもうダメだというものであるべきです。いや、そういうものなんです。私たちは神様が見えないから 神様は見てないと思ってのうのうとは歩いている。でも本当は神様と共にいるものであればあるほど、ああ私は本当にもうダメだというふうになるんですね。この27節から30節でこの祈りの前提が書かれています。それはこの地上での宮が神様にふさわしくないということ。しかし神様がその宮に対してそこに共にいてくださるという約束を与えてくださっているということです。私たちの罪にもかかわらず私たちと共にいてくださる。私たちの礼拝でもそうです。私たちが個人個人が日々歩む時もそうです。私たちの現実はここにある。しかし神様は別の現実を私たちに約束として与えてくださっている。私たちは神の宮であると神様はおっしゃっている。だから私たちは絶えず祈らなくてはならない。大胆に神様に近づかなくてはならない。二つ目のところに参りましょう。31節から50節のところ、このところはですね、この内容でさらに三つに分かれています。まずその大きな2番目の A としましょうか。 A のところが31節から40節のところですけれども、ここでは罪を犯した場合ということが書いてあります。31節のところは、ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、というのはですね、モーセの律法の中でこうある人が罪を犯してもその罪がはっきりと分からない時があります。その時にですね、その人はその祭壇の前に来て誓いをするんですね。いろんな儀式があってですね、誓いをするんです。私はこれをしませんでした、こういうことをしませんでしたという誓いをします。でそれでもう許されてしまうんですね。だからその人にもし嘘がついているならば、神様がその人に裁きを下されるのに任せるということというふうになっていました。そのことがここで31節32節で書いてあることです。その時にソロモンが祈ったことは、その者たちに正しい報いをそれぞれにしてくださいますようにと祈りました。また33節、ここでは敵に打ち負かされた時、私たちが罪を犯してその結果敵に打ち負かされた時、もしその私たちがあなたに悔い改めてあなたに立ち返るならば、私たちを許し私たちの祈りを聞いてください。さらに35節では、天が閉ざされて雨が降らない場合、私たちが罪を犯したゆえに雨が降らない場合ということが言われています。そして37節から40節まで、その他どんな災いでも私たちが罪を犯して災いが神様が与えられた時、私たちが悔い改めるなら私たちの祈りをこの宮で聞いてくださいますようにとソロモンは願っています。で神様はこのソロモンの願いに対してですね、分かったと、これを確かに受けたというふうにおっしゃってくださるんですね。それはこの8章のさらに後の9章のところにその答えがあるんですけれども、まず罪を犯した場合、それでも私たちが神様のところに来て罪を悔い改めて祈るとき、神様はそれを祈りを聞いて許してくださる。その約束があります。その約束はここに書いてあります。私たちの場合に当てはめてみましょう。私たちは毎日罪を犯すものです。しかしそれにもかかわらず、私たちは神様を見舞いに来るべきなんです。絶えず祈りなさい。罪を犯しても絶えず祈りなさい。罪を犯した直後であっても神様のもとに来て祈りなさい。絶えず祈りなさい。悔い改めて、すぐに悔い改めて神様のもとに来て祈りなさい。 なぜなら私たちのために生贄が下げられたからです。イエス様という生贄が。大きな2番目の B のところは41節から43節のところです。ここでは外国人の祈りが、祈りについて語られています。外国人ということは神様の約束を受けていない民です。その者たちの祈りでもあっても、もしこの宮に来て祈るならばその祈りを聞いてあげてくださいとソロモンは祈っています。旧約聖書でこの祈りがあるということは非常に、どう考えていいのかと思うような祈りですけれど、というのは約束を受けていない者たちは救われていない者たちであるので、なんで神様はそんな祈りを聞いてくれると言うんだろう。しかしその理由はですね、彼らが主を恐れるようになるためであると43節に書いてあります。あなたの民イスラエルと同じように彼らがあなたを恐れるようになる。私の建てたこの宮で皆が呼び求められたということが分かるために、そのためにあなたが皆をその祈りを聞いてください。ですからここで書いてあることは、神様をまだ知らないものであっても、本当に信じきれていないものであっても、しかしそれでも神様を恐れて神様を求めてやってくる者たちの祈りを神様は聞いてくださるということですね。それは非常に驚きなことですね。神様を求める者たち、その者たちにまだ約束を受けていない、はっきりと約束を受けていない者たちであっても、神様は祈りを聞いてくださる。さらに44節から50節のところ、そこでは遠くの地にいるときに祈りを聞いてくださいということが祈られています。戦いで他の地にいるときに、エルサレムの方向に向かって祈るならばその祈りを聞いてください。また捕虜となって近く遠くの地にいるときに、エルサレムの方向に祈るならばその祈りを聞いてくださいますように。それを聞いてですね、すぐに思い浮かぶのはダニエルですね。ダニエルはそのペルシャの地から西の方に向かって、つまりエルサレムの方に向かって日に3度祈っていました。それはこのソロモンの祈って神様が OK と言った約束に従っていました。ですからここでは3つのことがありました。罪人ということ、そして神様の約束にまだ完全には入りきっていない者たち、そして遠くにいる者たち、3つのことがありました。その祈りを神様は聞いてくださるということです。私たちが御霊のうちに、イエス様によって、イエス様のゆえに、贖いのゆえに祈るならば、私たちがどのように自分たちが自分自身の目で見えていても、私たちは神様に近づくことが許されているんです。恐るべき特権です。ですから教会にはこんなことがあったからちょっと教会に行けないなというふうに思わないで来なければならない。神様が招いていらっしゃる。私たちは罪人であってもまだ神様の約束の中にはっきりといなくても、また遠く離れたところに一人でいたとしても、神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。そして最後のところに参りましょう。51節から53節のところ、なぜ 神様は私たちに聞いてくださるか。51節から53節、彼らはあなたの民であり、あなたがエジプトから、すなわち鉄の炉の中から連れ出されたあなたご自身のものであるからです。あなたは彼らを地上のすべての国々の民から区別して、ご自身のものとされたのです。神主よ、あなたが私たちの先祖をエジプトから連れ出された時、あなたの主はモーセを通して告げられた通りです。まさにここで言われていることは、私たちの祈りが聞かれるのは、神様が私たちを選び出されて特別な民にしてくださった、神様の子供たちにしてくださったからというふうに書いてあります。まさにこのことがですね、出エジプト記の19章で書かれていました。皆さん覚えていらっしゃるかもしれませんが、シナイ山のふもとで神様がモーセに語られました。あなた方は国々の民の中にあって私の宝となる。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。そのようにおっしゃっていました。そのことがここでソロモンがまさに言っていることなんです。神様、あなたは私たちをこの世から区別されました。そして私たちはあなたの宝とされました。皆さんにとって宝とは何でしょうか。まあ子供たちがいる人にとっては子供たちが宝かもしれません。神様は私たちをまさにそのようにされました。私たちは神様の子供たちに選び出されたのです。だから神様は私たちに、私に来なさいと言っているんです。子供を拒む親がいるでしょうか。神様は私たちに、どのような状態であっても私のもとに来なさいとおっしゃっている。そして私に語りなさい、すべて必要ならば言いなさい、私はすべてをあげる。それは私たちはどのように神様の子供になったのか、それはただイエス様が私たちのために死なれることによってですね、そのイエス様の贖いによって私たちは買い取られたのです。イエス様が十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでくださいました。だから私たちは神様に近づくことができる。それこそが私たちの喜びでなくてはいけない。神様と共に歩むことができる。神様に絶えず祈りながらこの人生を過ごすことができる。ですから私たちは このソロモンと同じ祈りを神様にします。そして答えはいつもイエスです。ソロモンに神様はイエスと答えてくださった。第一列王の9章の3節、主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。今の時代には、この新約の時代には、私たちそれぞれに神の宮が与えている。そして私たちが共に集まるときに、さらに強められた特別な形での神の宮が与えられている。両方とも大事です。個人で祈ること、教会で共に礼拝すること、両方とも大事です。私たちにはいつでも主に近づく、その権利が与えられている、特権が与えられています。ですから私たちは個人で、また教会で キリストの贖いのゆえに、どのような時も私が罪人であるとはっきりと自覚する時も、遠く離れて一人でポツンという時も、また私たちがまだ神様の約束に十分でないと考える時も、どのような時も祈りのうちに神様に近づくことができるんです。ですから絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさい。私たちはいつも神様に大胆に近づくことが許されています。ですから神様は本当に実際に聞いてくださっています。神様がそれを叶えると言っていることは何か軽い約束ではないです。本当なんです。ですから神様は聞いてくださっている、実際に聞いてくださっているので、絶えず祈りなさい。それでは祈りましょう。天の父なる神様、旧約聖書における神殿のその奉献のためのソロモンの祈りを御言葉から聞きました。またイエス様がそのソロモンの本当の成就した方として来られました。そしてそのあなたの宮を本当にこの地上において実現してくださいました。私たちは今神様の宮の中で御霊を通してあなたと共に歩み、あなたに祈ることが許されています。このことを感謝いたします。イエス様が私たちのために死んでくださいました。私たちには許しが与えられました。それで私たちはあなたの子供とされて、あなたに祈ることが許されています。どうか私たちが祈るときに本当に心からあなたに祈ることができますように、私たちの心をあなたの御前に注ぎ出すことができますように、そして絶えずどのようなときも罪にまみれて本当にふさわしくないと思うときも、あなたのもとに立ち返って祈ることができますように。どうかあなたの御霊が私たちと共にいてくださって、私たちはあなたゆえの喜びによって満たしてくださいますように。今週も一週間私たちが諦めずに絶えず喜びできますように、どうかお導きください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。
詩編の27編を賛美し、喜平牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。